物見の塔研究用2025年12月号研究記事48。この記事は2月2日から8日の期間に研究します。苦しい時呼ぶ気が力になる。主題の聖句、神は絶対に悪を行いません。呼ぶ34章12節。129番の歌、決して負けない最後まで。ポイント、呼ぶ気から辛いことが起きるのを神が止めないのはどうしてか、苦しい時もどんな風に忍耐できるかを学べます。
1から2節の質問、呼ぶ気を読むと良いのはどうしてですか？
最近呼ぶ気を読みましたか？約3500年前に書かれた呼ぶ気は世界文学の最高傑作の一つと言われています。シンプルながら美しい文体で表現力豊かに大切なメッセージが綴られています。それである参考文献は呼ぶ気の筆者をまさに文学の天才であると評しています。この素晴らしい本を書いたのはモーセですが、それを書かせたのはエホバです。呼ぶ気は聖書の中でも要になる部分です。すべての天使とすべての人間に突きつけられた非常に重要な問題を明らかにしているからです。それは、エホバの名前が神聖なものとされることです。また、愛、知恵、公正、力など、エホバの素晴らしいところも教えています。例えば、ヨブ記はエホバのことを31回全能者と呼んでいます。聖書の他の書を合わせてもその数には及びません。この呼ぶ気は多くの人の人生観にも影響を与えてきました。辛いことが起きるのをどうして神が止めないのかといった疑問の答えが見つかるからです。
3節の質問。呼ぶ気を学ぶことには他にもどんなメリットがありますか？
山に登って見晴らしのいい場所に行くと視野が広がり、下の様子がよく見えるようになります。それと同じように、呼ぶ気を読めば、人生の悩みについて高い視点から、つまりエホバの視点から見ることができるようになります。呼ぶの物語は、おそらく古代のイスラエル人にとってためになったはずです。どのようにでしょうか？現代の私たちはどんなことが学べますか？呼ぶ気を使って他の人をどのように助けられるでしょうか。神は呼ぶが苦しむままにした。
4節の質問。呼ぶはエジプトにいたイスラエル人とどんなところが大きく違っていましたか。
イスラエル人がエジプトで奴隷だった頃、ウツの地方に呼ぶという男性がいました。ウツは約束の地より東側、アラビア北部にあったと思われます。エジプトの偶像を崇拝するようになっていたイスラエル人とは全く違い、ヨブはエホバだけを崇拝していました。エホバはヨブについて、地上に彼のような人は他にいない。神に忠誠を尽くす正直な人だ、と言っています。
脚注、ヨブが生きていたのは、信仰を貫いたヨセフが亡くなった紀元前1657年より後、モーセがイスラエルのリーダーとして選ばれた、紀元前1514年頃より前と思われます。エホバとサタンが話し、ヨブが試練にあったのもその時代のことのようです。
ヨブ1章8節。とても裕福で周りから尊敬されていました。そういうよく知られた影響力のある人がエホバに誠実に仕えている様子を見て、サタンは激怒していたに違いありません。
5節の質問。エホバはどうしてヨブが苦しむままにしましたか？
サタンはヨブについてある主張をしました。ヨブは苦しい目に遭えばエホバに仕えるのをやめるというのです。エホバはヨブをとても愛していましたが、サタンにその主張が正しいかどうかを証明させることにしました。サタンはヨブの持っていたたくさんの家畜を奪い、ヨブの10人の子供たちを殺し、ヨブに頭のてっぺんから足の裏まで痛みを伴う腫れ物を生じさせました。でも、どれだけ痛めつけられても、ヨブは信仰を捨てませんでした。ヨブ 1章20から22節にはこう書かれています。
ヨブは立ち上がって衣服を引き裂き、髪を切り落とし、ひれ伏して言った。
母から生まれた時は裸だった。だから裸で戻ろう。エホバが与え、エホバが取り去った。エホバの名が引き続き賛美されますように。
こうしたことがあってもヨブは罪を犯さず、神を非難しなかった。
二章九十節にはこうあります。
ヨブの妻はヨブに言った。
こうなってもまだ神に忠誠を尽くそうとするの？神を侮辱して死んでしまいなさい。
しかしヨブは妻に言った。
まるで愚かな女性が話しているみたいだ。私たちは真の神から良いことだけを受けて、悪いことは受けないのだろうか。
この一連の出来事の中で、ヨブは言葉で罪を犯すことがなかった。
エホバは、ヨブが試練に耐えた後、元通り健康で裕福になり、周りから尊敬されるようにしました。子供たちもさらに10人与えました。ヨブは、エホバが寿命を伸ばしてくれたので、その後140年生き、4世代先の子孫が幸せに暮らすのを見ることもできました。ヨブのこの物語はおそらく、古代イスラエル人にとってためになったはずです。どのようにでしょうか？現代の私たちにとってはどうでしょうか？
6節の質問。もし、イスラエル人がヨブの物語を知っていたなら、それはどのように役立ったと思いますか？
イスラエル人にとってどのようにためになったか。エジプトにいたイスラエル人は大変な生活を送っていました。例えば、ヨシュアとカレブについて考えてみましょう。若い時、奴隷として生活し、自分たちに火はないのに40年間荒野をさまよいました。当時のイスラエル人は、苦労したヨブが幸せな結末を迎えたことを知っていたのでしょうか。知っていたとすれば、当時のイスラエル人も古代のイスラエル人も、辛いことが起きる本当の原因、人間が苦しい目に遭うのをエホバが止めない理由、忠誠を貫く人をエホバがどれほど大切に思っているかなどが分かったはずです。
6節に関する挿絵。エジプトでイスラエル人の男性がレンガを積みながら考え込んでいる。近くでは奴隷のイスラエル人がエジプト人から棒で叩かれている。キャプション。イスラエル人はエジプトで奴隷として苦しんだ。後にヨブの物語を知ったとすれば、いろんなことを学べたはず。7から8節の質問。ヨブ記を読むとどんなことがわかりますか？そのことは、辛い目に遭っている人にとってどう役立ちますか？
私たちにとってどのようにためになるか。今、ほとんどの人は、善良な人に悪いことが降りかかる理由を理解していません。そのせいで、神を信じられなくなっています。ルワンダのヘイゼルのことを考えてみましょう。ヘイゼルは小さい頃から神を信じていました。そんなヘイゼルに、次々と辛い出来事が降りかかります。両親が離婚した後、血のつながっていない父親にとてもひどいことをされました。また、10代の時にレイプされました。心の安らぎを求めて宗教の集まりに行ったこともありましたが、気持ちは満たされませんでした。ヘイゼルは神様に宛ててこんな手紙を書きました。神様、あなたに祈って良いことをしようと頑張ってきました。なのに、どうして私をひどい目に遭わせるんですか。もうあなたのことを考えるのはやめて、これからは好きなように生きていきたいと思います。ヘイゼルのように、辛いことが起きるのを神のせいだと考えている人を見ると、私たちは悲しくなります。でも、ヨブ記を読むと、私たちが辛い思いをするのは神のせいではなくサタンのせいであることがわかります。それで、苦しい目に遭っている人を見て、身から出たサビだなどと考えるべきではありません。聖書によれば、思いもよらないことがいつ誰にでも起きます。伝道の書9章11節。 私たちが苦しい時もエホバを愛して忍耐するなら、エホバはあざけってくるサタンに応えることができます。エホバの名誉が守られることにもなります。私たちは自分や愛する人が苦しむ本当の理由を知っています。そのことを理解できているのは決して当たり前ではありません。先ほどのヘイゼルはエホバの証人と聖書を勉強し、辛いことが起きるのは神のせいではないということがわかりました。こう言っています。神に心からもう一度祈りました。あなたのことを考えるのはやめますと言いましたが、本当はそうしたくはなかったと伝えました。結局、神のことをよく知らなかっただけなんです。今ではエホバが私を愛してくれていることがよくわかります。本当に幸せで満ち足りた気持ちです。確かに、神が辛いことが起きるのを止めない理由を知っているのはありがたいことです。次に、苦しい事態に耐えないといけないときに、ヨブ記からどんな風に力をもらえるか考えましょう。ヨブ記を読んで忍耐する力をもらう。
9節の質問。灰の中に座っていたヨブはどんな様子だったと思いますか？
体中に腫れ物ができたヨブが一人灰の中に座り、痛みにもだえているところを想像してみてください。病気のせいで肌が黒ずみ、痩せこけた体から皮膚が剥がれていきます。すっかり力を失い、できることといえば土器のかけらで体をかくだけです。ヨブの発する言葉からは苦しみがにじみ出ています。でも、この時のヨブはただ生きていたのではありません。必死に戦い、忍耐していました。ヤコブ5章11節にはこう書かれています。
私たちは忍耐した人は幸せであると考えます。皆さんはヨブの忍耐について聞き、ヨブがエホバのおかげでどんな結末を迎えたかを知っています。エホバは優しい愛情にあふれ、憐れみ深い方なのです。
ヨブがそうできたのはどうしてでしょうか。
10節の質問。ヨブがエホバに気持ちをさらけ出したことから、ヨブとエホバの関係についてどんなことがわかりますか？
ヨブは自分の気持ちをありのままにエホバにさらけ出しました。例えば3章では、ヨブが自分の身に降りかかった悲劇に深く心を痛め、不満をこぼしています。苦しんでいるのはエホバのせいだという考え違いをしていました。また、3人の友人とのやりとりの中で、自分は間違ったことはしていない。苦しい目に遭うのはエホバのせいだと言ってしまいました。その時のヨブは自分は神よりも正しいと思い込んでいました。そうやって自分の正しさを主張するあまり言葉が過ぎてしまいました。ヨブ自身もそのことを認めています。ヨブ6章3、26節。31章では神に自分の潔白を認めてほしいと訴えています。でも、自分が苦しんでいる理由をヨブが神に問いただしたのは間違っていました。
11節の質問。忠誠を尽くしてきたと主張するヨブに、エホバはどんなことをしましたか？
ヨブがそんな風にエホバに訴えたのは、エホバを深く愛していて、エホバが自分の忠誠心を分かってくれていると信じていたからです。最終的にエホバは暴風の中からヨブに語りかけましたが、ヨブが苦しんでいる理由を詳しく説明したりはしませんでした。また、ヨブが不平不満をこぼしたことや、身の潔白を必死で主張したことを非難したりもしませんでした。むしろ、優しい父親が息子を教えるようにヨブの考えを正しました。その時のヨブにぴったりの教え方でした。そのおかげで、ヨブは自分がいかに何も分かっていないかを謙虚に認めることができ、軽率な発言をしてしまったことを後悔しました。では、この記録は古代のイスラエル人にとってどのようにためになったでしょうか。私たちはどんなことを学べるでしょうか。
12節の質問。イスラエル人にとってヨブの物語はどのようにためになったはずですか。
イスラエル人にとってどのようにためになったか。イスラエル人はヨブの経験したことから多くのことを学べたはずです。例えば、モーセにとってはどうだったでしょうか。モーセはイスラエル国民のリーダーとして、苦しいことや心が折れそうな状況に何度も耐えなければいけませんでした。エホバに繰り返し不平不満をぶちまけたイスラエル国民とは全く違い、モーセはエホバに心配事を打ち明けました。モーセは失敗して正されるという経験もしました。例えば、イスラエル人が荒野をさまよい始めて40年が経った頃、カデシュで宿営を張った時、モーセは軽率な発言をし、エホバの名前を称えませんでした。詩篇106編32、33節。そのせいで、モーセは約束の地に入れませんでした。モーセは辛く感じたはずですが、強制を謙虚に受け入れました。モーセより後の時代のイスラエル人たちも、ヨブの物語から辛い中でも頑張っていく力をもらえたはずです。エホバに自分の気持ちを洗いざらい伝えてもいいこと、また自分を正当化してはいけないということを学んだことでしょう。エホバからの強制を謙虚に受け入れることの大切さも理解できたはずです。
13節の質問。私たちが忍耐する上で、ヨブ記はどのように役立ちますか？
私たちにとってどのようにためになるか。クリスチャンには忍耐が必要です。ヘブライ10章36節にはこう書かれています。
皆さんには忍耐が必要です。神の望むことを行った後、約束されたものを受けるためです。
みんないろいろな問題を抱えています。体や心の病気、家族のこと、愛する人との死別などがあります。他の人が言ったことやしたことのせいで余計に辛い思いをすることもあります。ヨブ記を読むと、エホバには本音を包み隠さず伝えられること、そういう祈りをエホバは必ず聞いてくれることがわかります。そうやって祈っているうちに、ヨブのように言葉が過ぎてしまうとしても、エホバは責めたりしません。むしろ、私たちが耐えられるように力や知恵を与えてくれます。ヨブに対してしたように、私たちを優しく正してくれることもあります。聖書や長老たちや友達などを通して、アドバイスや強制を与えてくれます。そんな時も、諦めずに頑張っていくためにヨブ記が役立ちます。ヨブは正された時、素直に受け止め、大切なことを学びました。私たちも強制される時、辛くても謙虚に受け止めるようにしましょう。それは自分のためになります。次に、ヨブ記を使って他の人をどのように助けられるか考えてみましょう。ヨブ記を使って他の人を助ける。
14節の質問。人が苦しい目に遭うのはどうしてか疑問に感じている人にどんな説明ができますか？
伝道で、人はどうして苦しい目に遭うのかと疑問に感じている人に会ったことがありますか？どんな風にその疑問に答えましたか？聖書から次のように説明したことでしょう。エデンの園で、サタンという邪悪な天使が最初の人間の夫婦に嘘をつき、神に反逆するよう仕向けました。アダムとエヴァが反逆した結果、人は苦しんで死ぬようになりました。神は、サタンの主張が間違っていることを証明するために時間を置くことにしました。そしてその時間を使って人間がまた完全になれるという良い知らせが広まるようにしています。こんな風に説明すると納得してもらえるかもしれません。
15節の質問。人が苦しい目に遭うのはどうしてか疑問に感じている人に、ヨブ記からはどんな風に説明できますか？
ヨブ記を使って説明するのも一つの方法です。まず、いい質問ですね、と言えます。次に、聖書に出てくるヨブという誠実な人も、苦しい目にあった時同じように感じた、と話せます。ヨブは、神のせいで苦しんでいる、とまで思っていました。ここまで話すと、相手は自分と同じ疑問を持つ人が昔からいたと知って、 安心するかもしれません。その後、ヨブが災難に遭ったのは神のせいではなく悪魔のせいだったということを説明できます。悪魔は人間が神に仕えるのは自分にメリットがあるからに過ぎないと主張していました。それからこういうことも話せます。神がヨブを辛い目に遭わせたわけではありませんが、ヨブが苦しむままにしたのは人間のことをとても信頼していたからです。神を心から愛する人たちは、サタンの主張が間違いだと証明できると信じていました。さらに、苦しくてもエホバから離れなかったヨブをエホバは豊かに報いました。こんな風に話して、辛い目に遭うのは神のせいではないと説明すれば、きっと安心してもらえます。
15節に関する写真。1、山火事の後、女性が瓦礫の中に座り、悲しみに打ちひしがれている。額に入った写真を手に取っている。2、災害救援センターの近くで、公共エリア伝道が行われている。女性が文書カートのそばで、姉妹から聖書を読んでもらっている。キャプション。ヨブ記を使って、神は絶対に悪を行わないということを説明できる。16節の質問。辛い思いをしている人もヨブ記から力をもらえます。どんな例がありますか？
マリオという男性はヨブ記に救われました。2021年のある日、電話で伝道していた姉妹がマリオのところに電話をかけました。姉妹はマリオに聖句をシェアし、神が祈りを聞いてくれるだけでなく、素晴らしい将来を約束しているということを教えました。どう思うか尋ねられたマリオは、実は今、遺書を書いていたところだったと言いました。そして、こう言いました。神を信じているんだけど、今朝、もう神にも見放されたんじゃないかと思ってました。二度目の電話の時に、姉妹はヨブが辛い目に遭ったことについて話しました。それを聞いたマリオがヨブ記を読みたいと言ったので、姉妹は新世界訳聖書のリンクを送ってあげました。どうなったでしょうか？マリオは喜んで聖書レッスンを始め、自分のことを気にかけてくれている愛情深い神について学ぶようになりました。
17節の質問。エホバがヨブの物語を聖書に記録してくれたことに感謝できます。どうしてですか？
確かに聖書には大きな力があります。苦しんでいる人も聖書を読むと慰められます。エホバがヨブの物語を聖書に記録してくれたことに私たちは深く感謝しています。ヨブ記を読むと神は絶対に悪を行わないという確信が持てます。ヨブ34章12節にはこう書かれています。
神は絶対に悪を行わず、全能者は絶対に公正を曲げません。
また、辛いことが起きるのを神が止めない理由や、苦しい時もどんな風に忍耐できるかを学べます。ヨブ記を使って、今苦しんでいる人を助けることもできます。次の記事では、ヨブ記からどうすれば上手にアドバイスができるかを考えます。何を学びましたか？エホバがヨブを苦しむままにした理由を知るのはどうして大切ですか？ヨブ記を読むと、苦しくても忍耐する力を持てるのはどうしてですか？ヨブ記を使って他の人をどんな風に助けられますか？156番の歌、信仰を抱いて、記事の終わり。